心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、この配信が2月の5日になるんですけども、はい、配信開始日が、はい、語呂合わせで2個なので、ニコニコ笑顔の日らしいですよ。
ニコニコ笑顔の日、
うん、やっぱり笑顔は大事ですよね。
大事ですよ。毎日笑顔でいたいですね、
う
ん、
そうですよね、うん、ある研究データでよく笑う人の方が傷の治りが早いっていうことが分かったっていうのがあるんですよ。い
や、それはそうですよ。やっぱりこう、うん、ね、楽天的な人の方が免疫力も上がりますし、はい、
うん、
そう思いますよね。
傷の治りまで影響あるんですね。
あとね、学力の高い子の特徴っていうのがあるんです。
はい、
よく笑う子。
そうなんですか。
そう、よく笑う子の方が学力が高いっていうか、学力の高い子に共通なことはよく笑うっていうのがあるんですよね。
大事ですね。笑おう。
大事ですね。笑いましょう。
なんか、面白くなくても、笑うっていう行動をすれば、ちゃんとそういうふうになっていくっていうふうにも聞いたことがあるんですけど、それでいいんですかね。
いいと思います。笑いヨガってありますでしょう。
聞いたことあります。
あれすごいんですよ。全然おかしくなくても、とにかく笑うんですよ。だから、ある意味こう、騙されてるっていうか、面白くなくても、はい、頑張って笑いましょうみたいな感じで笑うんですけど、そうやって頑張って笑ってると、バカみたいで笑えてくるんです。
確かに、うん。そっか。
なんでもいいから笑うってすっごい大事ですよね。
もうちょっと心がけたいと思います。
はい。
さあ、そんな、今回はどんなテーマになりますか？
いや、私のベトナム熱はまだ冷めてないんですけど、
前回から続きまして、
はい。はい、ベトナム推し、ベトナム愛ですね。うん、で、やっぱりなんでそんなベトナムいいかっていうと、
うん、
やっぱり日本ってアジアの国じゃないですか。
はい。
で、私ヨーロッパばっかり結構行ってたんですけれども、うん、アジアにはアジアの良さがあって、うん、アジアでしかないものってあると思うんですよね。
うん、
で、おそらく日本の文化の中にもベトナム的なものもあるし、インドネシア的なこともあるし、中国的なこともあるし、韓国的なこともある。もういろいろ全部、みんなミックスしてると思うんですけども、その時代時代によってどこの部分が出てくるかが違うような気がするんですよ。
うん、
だから多分私の子供時代っていうのは、こう、より東南アジア的な要素がこう表に出てた時代だと思うんですよね。
うんうん、
だけど今の日本って、なんか、窮屈じゃないですかね。割とこう、正しいことを言わないと怒られちゃうとか、
はい、
なんかよくわかんない帰り的な、こう、うん、江戸時代ってそういう感じだったのかなとかわかんないですけども、もっと自由だったと思うんですけれども、うん、
はい、
だとしたら、なんかこう、時代の空気ってありますよね。
そうですね。すごく感じます。
ですよね。で、私が大学生の頃なんてもう完全にバブルだったんですよ。本当にバブル。うん、で、若い人たちからするとそのバブルの時代の生きた人が羨ましいとかって言われたりもするんですけれども、
うん、
やっぱ嘘くさかったですよね。
嘘くさい。
うん。嘘くさい。
嘘くさい。
うん。なんかね、わざとらしいと言ったらいいのかな。
はい。
私、結構、こう、まあ大学時代がバブルの時代で、で、バブルが終わったのって91年とかぐらいですかね。
うん。ですかね。
はっきりわかんないですけども、うん、
はい、
うん。でも、バブルが終わる前に私はロンドンに行っちゃったんです。
うん。
89年に。
ああ、
そしたら、こう、夏目漱石のような貧困な生活をしていたので、なんか全然違うわけですよ。で、
はい、
片や、日本からのロンドン駐在員の人たちっていうのがなんかこう、きらびやかな、こう、セレブな感じの世界があって、
うん、
その世界から見ると、私って随分貧しいなっていう、こう、
うん、
あったんですね。
はい、だから
日本の皆さんがバブルをやっていた頃に、バブルやってなかったんです。うん、だからちょっとこう、ちょっとだけバブルしてるみたいな感じなんですけども。
うんうん、
でも、いずれにしろ、こう、そうやって、こう、バーバリーとかで、バーバリーのコート5着買う人がいるとか、なんかそういう日本人観光客っていうのが当時いらしたみたいで、 ちょうど、どこかの国の爆買いと同じことが、のロンドンで起きてたわけですよ。え、その時代によってやっぱり起きることって違いますよね。
そうですね。
でもじゃあ時代に流されて生きていくっていうのが私たちとしてどうなのかって考えたら、やっぱり基本ってあんまり変わらない気がするんですよ。どんな時代でも。例えば、人と人が出会って何かこう、創造的な活動をする。例えばビジネスをするでもいいし、学問でもいいし、アートでもいいんですけれども、すべての基本って信頼関係ですよ。
そうですね。
信頼関係っていうのは、時代が違っていて、空気が違っていても、別のものですよね。
確かにそうですね。
で、その基本がないと、仮にお金たくさん持ってたとしても、あぶく銭になるわけですよね。バブルのように。なんかその意味で言ったら、こう、やっぱり時代にこう逆らう必要もないと思うんだけど、でも合わせすぎになって基本っていうことが見えなくなってしまったら、もったいないなと。なんかね、割と、まあ私の患者さんでですね、比較的引きこもり傾向の方がいて、で、あんまりこう、人との関係性は持たない。ゲーム、ずっとやってるみたい。で、もうちょっと引きこもっていたんだけれども、就労移行支援事業所とかに行って、それから就職して、で、今も就労を続けてるわけなんですけれども、だいたい休みの日はほとんどゲームをしてたんですね、その方。だけど、最近、変わったんですね。
どのように？
なんかね、リアルのゲームの方がいいんじゃないかって思い出したらしいんですよ。
リアルのゲーム。
そう。確かね、将棋だったかな？囲碁だったか、どっちかちょっと忘れまし
そう
たけ
い
ど。
うゲーム、
はい。そういうのでゲームずっとやってる。まあ他にもゲームいっぱいやってらっしゃるんでしょうけれども、そういうゲームやってて、本物の将棋盤と将棋が欲しくなったんですよ。今までずっとオンラインの中だけでやっていた人が、リアルのものが欲しくなっちゃったんですよ。なんで？って聞いたら、飽きたって言うんです。
わお、そんなに、
あ、そうですかって、やっぱりじゃあ平面でずっと見てると飽きちゃうんですかって聞いたら、いや、ちょっと飽きちゃったんで、リアルのものを目の前に置いてやろうと思ってって言って。ね、それとか、最近Kindle 出したんですけど、私、12
そうで
月
す
に
ね。
ね。で、その Kindle 出して、Kindle 出したんです、なんて患者さんにお伝えするじゃないですか。そしたら、私は紙の本以外読みませんって人結構いました。
そうですね。紙の本が私も好きです。
で、さらに、Amazon って何ですかって言われたことも。
そうなんですか。
え、アマゾンで本買わないんですかって言ったら、本は本屋さんで買うものですって言われました。
本屋さんで買うといろんな発見があっていいですよね。
ですよね。で、なんか、それ聞いて、ああ、反省しなきゃな、みたいな、つい便利だからって言って、もう、いる本はもうアマゾンで買っちゃうじゃないですか。
買っちゃいますね。
で、私なんてもう今日これ買えなかったらいつかまたか出会えないかもっていう、かつての図書館でこういろいろ本を探した、そういう経験から、やっぱりこうご縁のある本って、その時にこうゲットしないと、で、もう二度と会えないって大体わかってるんで、っていう理由で買いすぎてます。
わかります。私もなんか本屋さんにフラッと入って平積みのふって目についたものを、なんかこれ良さそうって言ってついて
買いま
み。
すよね。で、それでこう、ネットでこう、バラバラしながら買うのと違って、本屋さんでこう、立ち読みしながらっていう時代も私あったんですけども、あれ最近してないんですよね。だとすると、やっぱりこう、どんなに時代がいろいろ変わっていっても、基本ってあるなって。で、じゃあ読書って何だろうって考えたら、やっぱり本を読むために読書があるんじゃなくて、で、本という文字媒体を通じて自分自身と対話をするということのためのツールですよね。としたらいつもいわゆるモニターだけ見てやっている対話と紙とあと手を使ってやる 会話とは、その例の、オンラインでずっと、ゲームやってた人が飽きちゃって、リアルの将棋盤欲しくなったみたいなのと同じように、やっぱその、こう、3次元と2次元の行ったり来たりとか、なんかそういう時代が変わっても自分の基本って何かしらっていうことは、とってもこれからもっと大事になってくるのかなっていうふうに思いました。
そうですね。ついつい便利なものに頼ってしまいがちですけども、それがなんかいろんなものが、こう欠落してってるような気もします。
ですよね。で、特に、こう、コロナがあってからは、やっぱり家からあんまり出にくいとか、いろんなことで、こう、本当に変わっちゃったと思うんですけども、一番やっぱりまずいのは、人と人との関係ですよね。
そうですね。
そこは、やはり、こう、オンラインだと薄いという、そういう意味ではなくって、やっぱり頻繁にこう、やりとりをしながら、対話をし続けるっていうところの中に関係性があるわけで、なんか、そういうことの基本っていうのは、どんなに時代が変わっても大事であって、で、ベトナムのようなところに行くと、どうもそういう絆というものを皆さんが大事にしてるっぽいんです。ガイドさんの話聞いて一番ショックだったのは、ベトナムの普通の家庭は、どこの家庭でも、どんな家庭でも、先祖供養する仏壇があるそうです。
ああ、そうなんですか。
すごいと思いません？
そうですね。
なんかそういうこう宗教的であってほしいということを言いたいんじゃなくって、何かこう、恐れ敬うというか、あと祈るというか、そういう行為ってものが日常の中にやっぱりちゃんと存在してるんですよ。その基本っていうのを私たちちゃんとやれてるかしらっていう。
薄れてる気がします。
なかなかそういうこう、祈る気持ちみたいなものを、大事にしていきたいなと、宗教的になるということではなくてですね。
人に対するこう、敬いの気持ちっていうのがね、大事ですよね。
大事ですよね。信頼関係がやはりもう全ての基礎だからですね。
いや、本当にそういうのをなくさないように気をつけていきたいと思います。
もう自分に戒めの意味でも本当そう思ってます。
ね、本当、大事にしていきましょう。基本に戻ります。
戻ります。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。